発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、来月になると、
はい、
ノーベル賞の授賞式が行われますね。
はいはい。
で、2021年のノーベル賞のノーベル物理学賞を受賞したのが、
はい、
真鍋淑郎さん。
真鍋淑郎さん
90歳。
はいはい。
現在はアメリカ国籍をお持ちで、もともと日本ご出身、その後にアメリカの国籍を取得されて現在はアメリカでお住まいの方なんですけれどもね、なんかもうニュースいっぱい出ましたね。
出ました出ました。はい。
で、すごいチャーミングな笑顔と、あと
ウィットに富んだジョーク
本当にね。いや、ジョークも、あ、でもあれ本心ちゃうかってめっちゃ本心ちゃうかって思いながら話してるのが、まあそれが今日の ね議題なんですけど。
なるほどなるほど。
議題 か, 議
題かテーマね。テーマですよ。
どんだけ大きな議場なんやここですね、
はいはい、
この真鍋さんの、受賞の記者会見の際に、
はい、
真鍋さん、日本に戻りたくない、
はい、
というふうに一言おっしゃってる部分があって、
はいはいはい、
でその理由が何かというと、
はい、
周囲に同調して生きる能力がないからです
、はい、
っておっしゃったんです、
はいはい、
でこれね、まあ、聞きながら、
うん、
会場ではそれをアメリカンジョークとして捉えた方もいらっしゃって、わっはっはってこう笑いを誘ったという、
うん、
そういったニュースが、実際にテレビなどでも ね流れてたんですけれども、うん、はい、
全部英語で言われてましたけどもね、
これでもねいや、私これ聞きながらね、
はい、
いや、うちの子らもアメリカ行くかってちょっと思ってしまった。いや、この方、真鍋淑郎さんご自身は、
はい、
その発達障害どうこうとかでは全くなく、本当に頭のいい方で、
うんうん、
で、どんどんと研究を進めていくにあたって、
はい、
一回日本に帰国をされたこともあるんです。
あ、そうなんですか。
で、それがね、1997年に帰国をされて、
はいはいはい、
で、当時ね、
うん、
地球フロンティア研究システムっていう、
うん、怪しいな。
いやいや地球温暖化の予測領域、予測研究領域の領域長というポジションに就任をされたんです。
はいはいはい。
で、アメリカに渡られて研究をされて、
うん、
で、たくさんの研究を重ねた後に一旦帰国をされ、
うん、
で、そこでその就任をされたんですけれども、
はいはい、ですけれども、はい。
その後に2001年辞任をされて、
うん、
再び渡米されました。
はいはい。
で、なぜかというと、
うん、なんでや、
当時のその研究の所管元である、
うん、
日本の科学技術研究省の官僚から、
うん、
難色を示たれたことが辞任のきっかけとなったらしい。
なんでそんな難色を示したったんやろね。
まあ、そりゃもちろん、例えばものすごく頭のいい、こうやったらどうだろう、うん、こうやったらどうだろうっていっぱい提案をされたその中で、
うん、
いやいや、ちょっと待って、上の研究こうやからなとか、そういったものもあったのかもしれない。
ああ、なるほどね。
一応ここにね、紹介されてる理由としては、
うん、
日本の縦割り行政が学術研究を阻害しているっていう不満をお持ちになって、
はい、
やっぱあかん、やっぱアメリカ戻ろう、
あ、
でお戻りになった、
はいはい、
というふうに言われてます。で、実際にアメリカに一番最初行かれてから、
うん、
まあ、日本ではその当時研究というところにそこまでお金がしっかりかけられていなかった、
うん、
まあ、つまりこの
気象庁の気象に関連するところでね、
うん、
でアメリカに行くとスーパーコンピューターとか、うん、たくさんそこに導入されてて、
はいはい、
使い放題と言ったらあれなんですけど、うん、いっぱい使うことができて研究もどんどん進められた。
なるほど。
でなおかつお給料もその分十分頂戴し、
うん、
であの研究したら研究した分の成果がそこにも出て、
うん、
どんどん楽しくなっていったっていうふうにその当時おっしゃってたらしくて、
はいはい、
日本にはそれがなかったのか、
はあ、なあほんまやな
って思いながらね見てたんです、
はいはいはいはい、
であのそこで戻るのが、はい、その日本に戻れない理由ですね、
はい、
で周りと協調をして生きるのが私はできない、
うん
うん、それが日本に帰りたくない理由の一つですっていうふうにおっしゃってた。
まあ確かにね、
日本の方々は調和というものを非常に重んじる文化というのがあって、
そうやね、
でお互いいい関係性をこう築こうとして、
うん、
例えばあのねサルトルさんこれ好きやんねって言われた時に、
うん、
自分がめっちゃ好きでなかったとしても、
うん、
なんこれ食べてって言われたら、うん、どう返す？
ありがとう、
それ
俺めっちゃ好きって言うわ。
あ、そこまで言っちゃうそこまで言っちゃうサルトルさん気を使う方ですね。
いやいやちゃうねん、ちゃうねん、別に気を使うわけではないねんけど、
うんうん、
もうなんやろ、世渡りの処世術みたいなもんですよね。
いやでもそうよね、そうなっちゃうでしょ。
いや本心ですよ。
いやもうそんな好きでもなくてもめっちゃ好き言うとったや今。
いやほんま、だけどまあまあ、 あのそれを言うことによってね、その人からしたらすごくこう気分がいいわけじゃないですか。
そうそうそう、
でそんな言われたら一日中その言葉でハッピーになれるんだったら、僕はものすごく喜んだ言葉を発しようって思うよね。
じゃあその後さ、例えば365日、例えばそれが肉じゃがやったとして、翌日も肉じゃが、この日も肉じゃが、その次も肉じゃがって、
あね、本心が言える間柄っていうのが家族ちゃうかなと思いますよね。
いやでもそうなっていくんですよね。
そうね、そうね、
なんかあの人お歳暮とかお中元とかで毎年これくれるけどうち使わんとかあんま言われへん。
言われへんな、
ね、
それ言うたら東なんやけどね。
いやでもある意味ね、
はいはいはい、
そのイエスノーがはっきりしてる文化では日本はないじゃないですか。
ないですね、はい。
そういった相手に気を使うとか、
はいはい、
例えばあのいい関係性を持続するために、
うん、
人を気にしすぎて、
うん、
自分を殺してしまうとか、
うんうん、
人の邪魔をするようなことは一切しないとか、
はいはい、
そういった気を使いすぎる部分が、
うんうん、
ちょっと彼にはそぐわなかった。
なるほどなるほど、まあ、そう捉えたらそうなるわな、
うん
うんうん、
でも実際に例えば、はい、うちのボンたちも、
はい、
まあ、特に次男坊さんは、
はい、
今だいぶ人と合わせるとか、
うん、
人の気持ちを考えるとかそのあたりもできるようにはちょっとはなってはきましたけれども、うん、
はい、
いやだって俺ブランコ使いたいしな。
はいはいはい、
そんなんブランコ3年生はあかんなんか、そんなん俺知らんしな。
あ、そら知らんわ。
だって使いたいもの。
そらせやわ、そらせや。
ね、でもそのイエスだのノーだのをしっかり主張できるとかいうのも、ね、必要やろなと思って。
そうやね、
まあ、だからといってね、あのじゃあアメリカ行けってそんな話でもないですけど、
はいはいはい、
やっぱりそのどこででも自分がどうしたらそこにそぐえるかとか、
はいはいはい、
そこで自分の主張をしながらどうやったら気持ちよく過ごせるかっていうのを考えながら、方法を考えながら過ごすっていうのが必要になってくるんだろうなとは思うんですよね。まあ、実際にこの頭のね、
はい、
とってもいい日本の財産とも言われる、
はい、
頭脳流出だとも言われてるんですけど、
はい、
方々が、まあ、海外に行っちゃってて残念だなっていう風な話がよくインターネットで上がってて、
うそうですね、まあ、真鍋さんに限らずですけどね、
そう
ですね、やっぱりいっぱいよ出てますもんね、
うん、
出ていってしまってますね、
ね、
はい、まあ、若い子らでもそうですけどね、あのやっぱ研究しよう言うていうふうに思ったら日本じゃなくて海外の方に出るというのがもう普通になってますもんね。
まあある意味自分をちゃんと発揮できる、うん、自分の能力が発揮できる環境がちょっとずつ整ってきているっていう、まあ、いい点にもなるんですけどね。
まあ、僕ら行こうもでも行かれへんかったけど
いや、本当それよね。
ほんまにね、羨ましくもありますけど。
ね、あの本当彼らみたいに、はい、例えばですけどその好きっていう思ったこととかを突き詰めていけるという環境と、はあ、あと周りのサポート体制もすごく必要なんだろうなと、はい、改めて思ったんですね。
周りのサポート体制ね。
例えばさかのくんが、はい、あの授業中にプリントの裏にお魚の絵とかを描き始めた、うん、で学校の先生としてはいやいやちょっと待て、うん、あかんやろ、うん、ってなったんですけれども、うん、彼のお母さんが、うん、いやだってこの子は魚が好きなんです、
うん、
どんどん描かせてください、うん、だってこんな上手じゃないですか、
うんうん、
っていう風にお育てになって、うん、もう今やね、あの、そうですよね、魚のことに関しては、はい、あの右に出る人いないんじゃないかというぐらいに語れる方の一人になられた。
そうやね、まあ、ともすればそれを笑いにしたりもしてますもんね。
ね
え、ギョギョギョとか言ってね、
ああやって自分を発揮しながら、うん、みんなと仲良くうまく過ごしていけてるってすごく、
そうや、ほんまや、好きを追求した結果や。
発達障害持ってるお母さん方にとって、子供さんがね、例えば発達障害をお持ちのお母さん方、うん、お父さん方、保護者の皆さんにとってはもう希望の星と言われるところにもなってくると思うんですが、
うん、
でもそれ以外にもやっぱりね、あの有名人の中にもたくさんいらっしゃるじゃないですか、
うん、
まあ、よくよく言われるのがスティーブ・ジョブズさんとか、
あ、はいはい、
あのイチローさんもそうらしいですね。
ああ、そうなんですか。
あの公表はされてはいないですが、うん、例えば毎朝カレーを食べるとか、
うんうんうん、
あのご飯は絶対炊きたてとか、
はいはい、
いつも違う調味料を使うとすぐちょっと気づくとか、うん、そういった過敏なエピソードとかをね、
うん、
あとこだわりの強さとかがアスペルガー症候群の特徴なども垣間見えるというのも言われてたりだとか。でも多分誰しもがそういったこだわりとかって持ってると思うんです、
うんうんうん、
でもそれをあかんやないかじゃなくって、
うん、
あ、じゃあこの子はそれが好きなんだから、
うん、
じゃあそうしといてあげようか、
うん、
まあ、それはねお互い の, あのどこまで譲れるか譲れないかとかにも関わってくるんでしょうけど、
はい、
そうやってあのお互いにうまくいけるところまで、
うん、
自分のこと主張しながら、
うん、
ここやったらいけるっていうのを探り合いながら過ごしていけたら、
うん、
もうちょっとこの日本の中でもね、
うん、
あの情報がこうあの頭脳が流出するような状況にならずとも済むんかなっていうのをふと思ったニュースでした。
なるほど、
というお話でございました。
というお話ですね。
いやでも本当ね、実際うちの子なんかでも、うん、今現時点は、
うん、
戦隊ものにハマってて戦隊ものにハマっておりましてですね。
あれ考えた人天才なもんは、まあ、戦隊ものってめっちゃおもろいもんね。
面白い。でしかもね、あの2015年の戦隊ものにハマってるからでその当時 の, あのおもちゃを欲しがっててものすごく今ねねだられてるんです。ないからね。
ないね。
ないのよ、
はいはい、
でもあのそんなん今例えば与えたとして、うん、使い方分かれへんやろって私自身は思ってたんですが、
は
あ、今便利ですね、
は
あ、あの YouTube の過去の動画で、うん、
はい、
いろんなものの使い方っていうのがすぐに簡単に検索できる。
へ
え。なのでうちの主人が例えば、はい、あのおい、あれとあれを組み合わせたら何やパオンマルとかもうそのテレビ見てるかのような言い方です
ごい
言うんです。
そうなんや。
回答率正解率 100% です
。すごいやん、すごいやん。
でもそれもね、うん、あのそうやって好きを突き詰めていってる、
うん、
まあ、彼を、
うん、
まあ、あの野放しにしてるのは野放し野放しと
野放しというふうに言うか突き詰めてるというふうに捉えるか言うてるので全然違うもんね。
まあまあまあ、まあ、違うんですけど、
突き詰めてるのをサポートしてるっていうね。
サポートしとんかな。
そういうことですよ。
いやでもそうやってあの、うん、ちょっと広い目で見るっていうのも必要だろうなというのも思いました、
はい、
ということで今日のお話でした、
はい、
では頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時30分から10時からミキラジ8昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。さあでは今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた来週。